早乗り
ふきこの
ポジティブな時間。
あなたの笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。
こんにちは、狙った話は逃さないピース&ピースのハヤトです。
こんにちは、ハッタリのピース&ピースのりちゃんです。
こんにちは、和歌山天然記念人風鎮こと岩崎ふき子です。毎週火曜日のこの時間は、介護職員そして介護 YouTuber として活躍中の早乗りと私岩崎ふき子がラジオを聞いて元気になるような楽しい話題をポジティブな時間にしてお届けします。
モノマネしてはります、うん、山瀬まみさんの
ねえ お酒飲んできたんか
それですね、
お酒飲んできてモノマネしてるんやね今
妊娠中です、妊娠中です、お酒は飲めませんが、ね、あ
どうなんすか、なんでそんな声なの、まだ治ってないってことやな。
そうですね、子供から風邪が、子供から夫に行き私に行き、最終ですね。
長い
皆さんずっと元気ですね。
めちゃめちゃ元気よ、
羨ましい。
最近どうすか、林さん。
どうっすか。
いや
何すかその大きい質問は。
困りますよ。いや、はい、最近どうって僕もよく聞かれるんですけど、
はい、
何を答えたらええんで、その仕事のことを聞きたいのかプライベートなのか、
うん、
僕もよう考えて言うてるな、どうって。
そう、今もね言ってましたもん。
言うてまうんですけど、うん、最近どうって聞かれたらなんて答えます。
僕今みたいな答え
です。何が
って。
いや、聞く人言ってますよ、最近どうって。何のことを聞いてんねんって話っすけど、ね、
まあ大体こう話の流れでは大体は分かりますけどね、まあ今みたいな風邪の話をした後にどうすかって聞いたら、はいはい、あ多分僕は体調元気なんかなって聞いてんのかなとは思うんですけど、
まあ第一声目で聞かれることもありますけどね、うん、それはなんか単なるクッション言葉というか、こう、
そう、ね、僕は喋ること思い浮かばんからよ、最近どうって聞いてしまいますね、
うん、ああ、まあもうつなぎの言葉ですね、
そうですね、
逃げ言葉ですね。
そうですね、もうまさしくですね。だから返されても嫌なんですよ。最近どうって、ああ仕事がうまいこと言っててなとか言われて、あ、うん、なんだ、まあ返すのも大変なんですけど。
返される嫌なのに聞くんですか。
難しいですね。
いや、でも聞くし、うん、聞かれるも嫌やし、最近どうって聞かれるんね、ほんまに。だからプライベート言うたかて、お前こと言ってないわしか言いようがないし。
お前こと言ってないわ。
今日タイガ先生の日なんですけど、うん、
はい、
病院で先生とか言わないですかね。さ、まあ、例えば患者さん、いつもまあお薬もらいに来られるお客さんとか、はい、血圧の、ね、うん、で来るお客さんもいてますやんか。今日その時に最近どうですかって聞かへんのかなって、うん、
気になりますよね。まあ、あの本当にいろんな方いてるじゃないですか、
はい、
まあ、診察室入って、
はい、
もう診察したいのに全然関係ない話してきたりとか、はい、絶対いてると思うんですよ。
ですね。
そんなんどう、うるさい。何言ってって、もう足立ってるんかな。
そう、まあ、先生によるでしょうけどね。
先生による。
今日ちょっとほな、タイガ先生に一発目は最近どうって聞いてみます。
あ、そうですね。
まあ、そんな感じで、ね、うん、それ楽しみ。
どう答えていただけるか。対処の仕方とか、なんか一言目これでいこうっていうやつがあれば、またちょっと、
う
ん、
そうですね、
はい、ポジティブな話題としてやっていけたらええなと思いますので、はい、今日もまあポジティブにいきましょう。
はい。
この番組は介護相談センターピース&ピース、畑中歯科クリニック、ハート整骨院鍼灸院ほか各社の提供でお送りします。
ピース&ピースは皆様の生活を支える介護の会社です。今だからこそ一丸となって助け合っていきましょう。073-499-5508 499-5508。ピース&ピースはあなたの笑顔を応援しています。
歯やお口のことで気になることはありませんか。輝ける未来のためにあなたの歯やお口の健康をサポートしたい。定期的なチェックと普段からのお手入れも大切に。岩出市清水医療法人商栄会畑中歯科クリニックです。
困った時は虎を呼べ。ふっこリハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も受けたまわります。ふっこリハビリテーション病院です。
困った時は虎に聞け。
毎月最終週はふっこリハビリテーション病院院長タイガー先生こと中谷正人先生を迎えて様々な話をお伺いしていきます。タイガー先生よろしくお願いします。
はい、今月もよろしくお願いします。
せーの、最近どうですか？
まあぼちぼちよ、ぼちぼち。まあなんとか安城やってるわ。
すごいふわっとした答えが返ってきましたね。でも確かに、
まあ、楽しいですよね。
これですね、ここから本題が始まるんですね。
真面目に返しても重たいしね。
ふわっとした質問なんでね、ふわっとした答えですよね、絶対。
患者さんにはまあ最近どうで、まあ、例えば骨の具合をこう見に、うんうん、まあ、2週間後に来てよって言うて来ました、うんうんうん、最近どうというような形で聞かれます、
ね、僕の場合はもう入ってきた、はい、一発目大概最近どうですか、最近どうですか、じゃあ、 あの調子どうですかは必ず聞きますよね、うんうん、でもう、診察前は目的が決まってるので、はい、うん、でもうやっぱりお仕事皆さんねあると思うんですけど、まあ、自分のなんか話の組み立て方みたいなのがあるじゃないですか、はい、初心の人やったら今日はどうされましたか、うん、から入りますし、はい、でまあ次の最新の方やったら前回のことがあるので、はい、その後どうですか、最近調子いかがですか、うん、から入るのがまあね、間違いようないですよね。最近調子いかがですかでいきなりなんか、まあ確かに孫の話してくる人もいてるんで、はい、まあ目的は診察で入ってくるんで
それ聞きたいです。さっき早田さんも言ってはったんですけど、うん、そのまあほんまに本題に入りたいのに、まあ、そのお孫さんの話とか、うん、まあ、世間話を多分やってくる、多分タイガー先生とお会いしていろいろ喋りたくなって、うん、そんな方の話ってどうやって切るんですか。
まあ極力聞くようにしてますね、はい、極力聞くようにしてますし、そういうね、聞いたことってね、ちょっとやっぱりねカルテの端に書いとくんですよね、
はいはい、
でそういうことをなんかちょっと覚えてたりとか、うん、何かそういうところを振っていくことで、うん、結構ほんま言いたいけど言われへん症状とか、うん、病気のことやけれども、うん、ちょっと整形外科の病気のこと以外でも困ってることとか、はい、やっぱりこの背景に隠れてたりとかすることあるんで、うんうん、でまあね、僕ら普通の外来とかやったら整形外科とか痛みとか怪我とかそういうのもありますけど、うん、やっぱりそのがんを抱えてる患者さんが怪我をしてきたとか、はい、まあなんか実は裏側にいろんな病気があったりとか、うん、ご高齢の方とかやったら、まあ、家庭の悩みあったりとか、はい、そういうんで気分のムラがあって、うん、気分から病気来るようなこともあるんで、うん、まあいろんなネタはたくさん持っといた方が、はい、外来のね患者さんが入院した後とか、うん、入院した後とかにお部屋に行った時に話すきっかけが、はい、早う帰ってお孫さんの顔見たいやんとか、もうすぐ七五三あるんやってなとかいうような、うん、なんかこうちょこちょこっとしたところから心開いてくれることあるんで、はい、そこはまあ極力聞くよ、はい、
まあ、もう診察は始まってるっていう、
そうですね、そのお話で、
そういうことですね。
我々で言うアセスメントみたいなもんですかね。
あ、まあそうですね、うん、まあ課題分析、
まあ実際僕らねやっぱり整形外科の人間とかは病室入ってくる時の歩き方とか、うん、どっか痛がってないかとかバランスおかしくないかとか、うんうん、そういうところちょっと見たりとかね。
むちゃくちゃええ先生ですね、
いてないでしょ他に。
いやいや
結構みんな言うてないだけで、そういうのは、はい、やっぱり内科の先生は内科の先生顔色見たりとかね、はい、やっぱりちょっと貧血気味やったりとかなんとかとか、うん、雰囲気チューンはありますし、やっぱりね、こういうお話の聞き方は結構やっぱり内科の先生の方がぐっと上手いですよ。
あ、そうなんですか。
いや、そん見られてるって思ったら、なんか逆によう喋るようになりますよ僕だってそのないこと喋るじゃないですか。だからなんかこう
はったりだから、
はったり、まあはったりね、ないこと喋る、それをメモられてそう思われたら嫌やなとか思いますね。僕血圧の僕、まあ、血圧で病院、まあ通うん、はい、2ヶ月以下通ってるんですけど、うん、そこでもやっぱり最近どうですかって聞かれるんですけど、ほ、うん、で、まあ、最近仕事忙しくて、うん、まあ、候補で喋るんですけど、ほぼ作り話なんですよ、
うん、そういうの性格を診断して くれるかってないんですか、ね、
用意してないんですよ。聞かれるのは分かってるんかもしれへんのやけど、入る直前って用意して、あやっぱり聞かれたかって思ってとっさに作り話を頭の中でぐるぐるぐるぐるこうだから、血圧とかそんなに測ってないんですけど、夜寝る前最近ちょっと高いんですわ、高くもないんですよ別に寝る前やけど幽体とかしてしまう、ほんでカルテ書かれてる。う
わ、緊張からですか、
その場何か言わなあかんって思ってしまう、う
ん、
で
病院とか限らずですもん、のりちゃんは、ね、本当に
限らずそう言っちゃう、
そう、そうなんですよ、
間が嫌なんやね、
そうなんです、
空いてるんが嫌なん
やね、でそれをほんまに僕今修行してるんですけど、自分の今まであった話をちゃんと自分の心の中引き出しに入れて、真実を人と話すときを話さなあかんなっていうのを最近
もう本当に小学生の時に習う話なんですよ
心がけてる
んです。何がほんまか分からんようなとこよね、前置きでそんな話されたらね、
話やってたら、はい、なんか風鎮がね、はい、えらい鼻をこう半角にグワーってやってる感じ
ね、夏風がちょっと長引いちゃってるんですけど、ね、そうそう、せっかくね、うん、今日タイガー先生いらっしゃるので、
ね、診察してもらいますかね、
保険証を出してきてで結構やっぱ夏の疲れが残って、うん、ね、リスナーの皆さんも夏風の方もいらっしゃるかと思うんです、うん、そもそも夏風って何なんですか、
まあ、夏風邪っていうもん自体が、まあ、あるわけではないんですけど、うん、病名として、うんうん、でやっぱりその夏になるとやっぱ気温の差っていうのが結構出てくるんですね。夏はずっと暑いですけど、うん、お部屋の中クーラーずっと効いてて、はい、あの冷たいところが急に暖かいところ出て、うん、暖かいところから急に冷たい室内に戻ったりとか、うん、あとはまあお外でずっと出てたりとか、夏バテみたいなね、うん、ああいう風になってくるとやっぱり体が疲れてきてちょっと免疫が落ちてきて、うん、それでちょっとその風邪にかかりやすくなったりとか、あとはもう基本的に脱水とか熱中症みたいなのの、うん、そのひどいところまでいかんでも軽く脱水は起こしてるんで、常に倦怠感があるような、うん、だるさがあるとか、うん、あとはまあそのもうその扇風機かけっぱなしやったりとかクーラーかけっぱなしとかになってくるんで、意外とその機械の風ずっと浴びてるんで、あの喉とか鼻とかこう乾燥したりとかねするんですよね。そういうところから喉に来たりとか、まあそういうちょっと夏バテで免疫が落ちてるところにこう体温調節とか空調調節とか効かへんかったりとか、機械の風ずっと浴びてたりとかいうんがあるんで、まあ喉に来る、免疫落ちてる、うん、疲れが残るっていうような、まあ、そういうような総称やったりとかするんですね、う
ん、扇風機ってほんまに乾燥しますよね。
乾燥しますね。
なんか乾燥っていうとね、冬場のイメージです
から、夏
もしっかり乾燥しちゃうんですね。
この対処方法っていうの、一番いい対処方法で、やっぱり着込むんですか。
まあね、着込んだらちょっと暑いよね。やっぱり前の夏バテの時も言いましたけど、水分しっかり取るんだけれども、はい、今もう本当に今年去年とかも暑いんで、うん、水分取ってるよって言って、水分だけ取って塩分取らない人がいてるので、はい、まあちょっと最近よく言われてる水中毒みたいな感じでね、はい、なったり、実は血管の中が薄まりすぎて血管内脱水っていう脱水状態になってたりとかするんですけど、まあそういうんであったり、まああるんですけど、まあ水分と塩分をしっかりとるっていうのと、はい、機械の風に直接ずっと当たり続けないっていうところですよね。うん、
いや僕気をつけやなあかんさ。僕結構至近距離で扇風機を当てて、はい、冷房は18度にして、パンツ一丁で寝て寒くて布団かぶってるんですよ。
それちょっと幸せですけど、
そうなんです。
でも夏風になるタイプですね。
めっちゃタイプですね。
よう風邪ひいてないですか、これで。
めっちゃひいてます。
ねえ、
それや、
そこですよ。
朝起きた時に喉イガイガ
する。めっちゃイガイガするの。よう風邪ひいてるんですよ。あ、まさしくやな。
ねえ、ね、夏場でもね、やっぱりちょっと、はい、なんていうんですかね、直接っていうよりは、まあ、T シャツ ャツとか、はい、まあ、七分丈の短パンとか、うん、ランニングとかいうよりは、まあ、よく昔のね、あの日本人の人捨ててこう、七分丈の捨ててこう履いて、はい、いわゆるダボシャツっちゅうやつですか、うん、ちょっと七分丈の綿の汗を吸ってくれるようなやつ着てってやってましたけど、うん、肌直接露出っちゅうのがあんまり良くないですよね。風当たるにしても日光当たるにしてもですね、うん、だから意外とこういう夏場暑い時こそ長袖のワイシャツ1枚持って歩いてもうたりとか、やっぱりこう急に建物の中入ってガンガンにクーラー効いてるところでずっと会議とかやってたらやっぱり寒くなってきた、うん、ね、羽織りたなるんで1枚長袖持ち歩くっていうのもちょっと体調管理に大事、
うん、 それはむちゃくちゃいいアドバイス、うん、
女性は結構ねカーディガンとか持ち歩いてますけど、男性も大切
です
ね。
それで風邪ひくかも、
うん、気温の本当にこう差を少なくせなあかんですね、うん、まあ、もうお風呂でもそうですもん ね、
あ、そうですね、
浴室と脱衣場は絶対温度も一緒にせなあかんとかって言われますから、
うん、いや僕ほんま今年の夏はほんま太和先生のおかげで元気に過ごせてるなと思って、うん、僕今までその塩の飴とかを塩分取ったら血圧上がると思うんで、うんうん、もうほんま食べ物でも塩分一切取らんと、うん、結構もう普段からなんですけど、はい、来てたんですけど、太和先生熱中症にこう、はい、塩甘い飴はこう甘いのがついてて、それでやっぱり塩分が必要やから、うん、いいって聞いてから塩舐め舐めるようになったんですよ。そっからほんま夏バテというかこうやっぱり夏ちょっと気持ち悪くなることあったんですけど、うんうんうん、全くなくなって
めっちゃ元気なんですよ。今まで血管内脱水になってたんじゃないですか。
そう、水はめっちゃ飲むんですけど、で水飲むからええわと思ってたんですけど、だからスポーツ飲料も太るから嫌やったんですよ、うんうんうんうん、がほんま塩の飴舐めるだけでもう今年の夏むちゃくちゃ元気で、
程よくね塩分は入れとかんと、うん、まあそういう飴とかがねあれやった、ご高齢の方は スポーツドリンクとか飴とか嫌よっていう方には、うん、まあ梅干し1個、うんうん、一食梅干し1個つけてよとか、うん、まあ一食一汁じゃないけどお味噌汁ちょっとね、うん、いや夏場暑いんで作るの大変やって皆さん言われるんで、結構、うん、今インスタントでね一食分の、うん、お味噌汁あるので、はい、お味噌汁いっぱいね、うん、ちょっと飲んでもらうとかいうのもいいですよって今おすすめさせてもってるんですけどね、
うん、いやもう塩分ってこんな大事なんやなっていうのはむちゃくちゃ感じますね今年の夏、うん、
ありがとうございます。私ちょっと夏バテ気味で食事
も言えてないやん。夏バテマミです
って。夏バテマミです言ってない言ってない。夏バテ気味でって言いました。ね、スイカばっかり食べてましたけど、ちょっとお味噌汁飲んだり梅干しだったら食べたいな。
ちょっとだるってなかなか入ってこへん時とか、そういうことね。和歌山名産茶がゆいですよ。
あ、いいですね茶がゆね。
やっぱ麦茶とかのね茶がゆはミネラルもね、お茶の水分で取れるし、茶がゆに梅干し1個ポンド入れてサラサラっと入れるだけでも、
それならいけそう。
和歌山完璧ね、茶がゆ和歌山有名やし、
そうですよね、
で梅干しに
あるしね、
売り出しましょうよ。なんか
本当ですね、
もう売り出されてます、茶がゆと梅干し
そうセットになったらなんかね商品でこれ夏にはこれやっていう、
しんどくて頭回ってないはずやのしっかり突っ込んできたんだ、すごいな。
ありがとうございますね、夏バテ気味の皆さんもしっかりと水分補給して、
はい、いや なんか風鎮だけ勉強した、あもう時間またポジカン情報こんなのいくんですけど、はい、そこでも聞いていいですか、僕ちょっとこれは絶対みんな聞かなあかんことがあるんですよ。
あ、OK です、
いいですか、
はいはい、
ありがとうございます。
以上困った時はドラに聞けのコーナーでした。
あなたの笑顔が見たいから、
早乗り
ふきこの
ポジティブな時間、
今週のポジカン情報。
さて先ほどのコーナーに引き続き、このコーナーもタイガー先生にご出演いただきます、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
2つ、はい、いいですか、
はい、
まあ、娘今中学生になりまして、うん、はい、で娘に医療関係で働いたら食いっぱぐれないぞって言ってるんですけども、うんうんうん、はい、でまあ理学療法士とか今まあ作業療法士とか看護師とか、まあ、もちろんお医者さんとかいろいろあるんですけども、まあ、お医者さんはもうとてもじゃないですけども、 まあ、お勉強的にもいろ無理かなって思うんですけど、何が一番いいですか？
何が一番いい？
何やったら一番こう言えないですか？
ね、何が一番いいっていうよりは何をしたいかによりますよね。やっぱりね、その職種によって得て増えてがありますし、はい、やっぱりこう結構スポーツ好きやったりとか体動かしていくん好きやとか、はい、アスレチックトレーナーみたいなこともやっていきたいっていうんやったら、うん、やっぱりこう理学療法士さんとか、はい、でお家の中の環境を整えたりとか、うん、建物好きやとか、はい、でその人の生活背景をもっとやって関わっていきたいんやって言ったら作業療法士さん、はい、うん、OT さんとか、うんうん、でまあ昔はねスピーチセラピストって ST さんって言ったら、はい、おしゃべりのことだけ結構やるイメージがあったんですよね、うん、脳梗塞あったよとか脳出血あったよとかで上手にお話できへんとか、うん、発音が、うん、出しにくいとか、うん、そういうようなお話のしゃべるのを上げていこうとか、うん、子どものしゃべるの発達を促進していこうとかあったんですけど、今は結構ねご高齢の方の飲み込みとか、うん、歯科の先生とか耳鼻科の先生と一緒に組んで、やっぱりご高齢の方がうまく飲み込めないんで、飲み込みの練習であったりとか、誤嚥性肺炎っていうのを起こすんですけど、飲み込み悪かったら、そういうような人間が生きていく上でやっぱりご飯食べるってものすごい楽しみのうちの一つじゃないですか、うんうん、そういうところに関わっていったりとかするようなこともありますし、うん、でまた看護師さんは看護師さんで生活全般のところであったりとか、病棟で働くんかオペ場で働くんか、うん、外来で働くんか、はい、まあ、もしくは訪問看護師さんとかあるんかとか、うん、いろんな、まあ場面で活躍できるようなところもありますし、
はい、今でもなんかいろんなこの職種の特徴を聞いたんですけど、うん、これタイガー先生って全部網羅してるんですよ。
全部何でも答えられますもんね。
そうなん
です、
はい、だからタイガー先生を目指したらいいんじゃない
ですか。ほんまですね。全部できますか。
全部経験
できる。僕ある程度知ってるけど全部ができるわけではないんですよね。
いやでもまあ、はい、院長先生やったら全部分かってないといけないですかね。まあ、そう
ね、まあね、はい、病院の中のねシステムのこともありますし、それこそ僕らいきなり今いてるふっこリハビリテーション病院で、うん、自分の病院に来たわけではなくて、うん、やっぱり研修医とかで大学病院によってそこからで、2年間かけて、まあ、8個から10個ぐらいの科を順番に回ってとか、うん、でそこから大学病院から、いろんな地域の病院に派遣されるんですね、うん、2年ごと周期ぐらいでね、はい、もう僕で言うと一番最初大学出たら阪南市民病院行って、うん、紀南病院行って野上厚生病院行って、それはもう自分で行ったっていうよりは大学に所属してて、大学からこの2年間はここの病院で働いてくださいね、今度はちょっと人足りてない山奥の病院で働いてくださいね、今度は手術いっぱいやっててここの手術のいっぱいやってる病院人足りてないからこっち行ってくださいねっていうところで、まあ行かさせてもらいながら修行させてもらって、いろんなところの場面を勉強させてもらってっていうこともあるんですね。いわゆるサラリーマンですから、うん、その組織の方針に従って、はい、和歌山県のためにいろいろ動いていくっていう、ね、
そうだからこう大きい病院とかやったら、まあ、うん、よくおばあちゃんの通院とかでついていっても、うん、主治医の先生がものすごく変わるんですよ、うん、もう行くたびにやっぱりこういろんな先生がこう入れ替わり立ち替わり、やっぱりこう勉強したりとか、うん、そういうバランスがあるんです ね、
うん、ね、いろいろね、先生らも勉強するし、はい、やっぱり、まあ、もちろん一人の主治医の先生が一人の患者をずっと見るっていうことも大事なんですけれども、うん、やっぱ違う角度から見たりとか、うん、新しい目が入ることで気づかれへんかったことがポッと気づいてきたりとか、うん、でやっぱりね、合う合わんって患者さんからも、ね、ちょっとあの先生あかんねやとかいう声もあるやろうし、うん、やっぱり人と人なんでね、うん、やっぱりだいぶね皆さん気使われますけど、うん、やっぱりちょっと変わりたい時は変わりたいって言う た方がええとは思います。うん、さあやっぱりお互いにとってあんま よないですし、でよその先生の話も聞きたい時ってやっぱりあるじゃないですか。でその時にあのやっぱりあの紹介状ちゃんと書いてくれるかくれへんかっていうところもありますし、
そのそういった意味ではあのセカンドオピニオンってあるじゃないですか、はいはい、あれはそのまあ2人目の病院の先生に、うん、別の先生に見てもらいたいっていう、うん、あれって感じ悪くないんですか。
いや別に全然感じ悪くないです。持ってる情報っていうのは、患者さんの血液データとかレントゲンとかね、はい、CT とかそれは全部あの患者さんのものですから、はい、病院のものではないんで、これを持って他に聞きに行きたいよっていう時は言っていただいたら私ら紹介状も書きますし、データも揃えますんで、
はい、なんかお医者さんに嫌われたらどう
そうなんですよ、ね、嫌われてもたらもうね直してくれないって思うから、う
ん
う
ん、自分の体かかってますからね。
いやなんかそんなんで嫌うことはないんですよ。そんなんで嫌うことはない。逆になんかこう、うん、何も言わんとふって消えてしまうと、
あ
でなんかこう2、3年してふってきた時に、はい、何やったんこの人間って。
なるほど。
僕そのタイプかも。フラッと消えてフラッと現れますわ僕。あね、
うわもうまだまだ聞きたいことあったんですけど、もう時計が止まってきたんで。ねえ、いやいや、ほんま夏休み終わりたてなんで、ほんまにもう、ね、ほんまにお医者さんになるための勉強方法とはちょっと聞きたかったんですけど、どんな勉強の仕方したらこう、
ね、夏を制す者は受験を制しますからね。
そう、ちょっと勉強は特化したってまた聞きたいですね。
そうそうですね。
自分がどうしたいかっていうのもね、のりちゃんしっかり聞いてあげて。ね、方向性決まっていくといいですよね。
そうですね、う
ん、大変ですね、たくさんお話をお伺いしていきましたが、はい、来月は9月26日にご出演いただきますので、うん、ぜひね、皆さん、リスナーの皆さんからのご質問もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
ぜひ、はい、お願いします。ぜひよろしくお願いいたします。
以上、今週のポジカン情報でした。
創業61年、実績と信頼の西原塗装工業。塗装防水はもとより、足場工事リフォーム全般など何でもお任せください。地元密着、町のペンキ屋さん、アフターサービスも丁寧でバッチリ、西原塗装工業。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの。
その痛み、ハート整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。和歌山市新城ハート整骨院鍼灸院。
さあエンディングになりましたけども、まだまだリスナーの方でもね、タイガ先生にお話聞きたい方は、はい、どっか怪我してふくりはりび、こんなこと言うたらあかんわ。自分怪我させません。あかんわ。こんなこと言うたら
コンプライアンスです
よ。ほんまにダメですけどもね。
はい、ぜひね、お便りでタイガー先生とつながっていただけたらと思います。
はい、
メールは info@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 番です。はがき封書は郵便番号 640-8577、 和歌山放送早乗りふひこのポジティブな時間までお寄せください。
ありがとうございました
。はい、ということで、タイガー先生、お忙しい中お越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
ここまでのお相手は岩崎ふひこと
介護 YouTuber ピース&ピースのハヤトと
のりちゃんがお送りしました。次回のポジカンラジオもみんなで元気にポジポジ。
この番組は西原塗装工業、復興リハビリテーション病院ほか各社の提供でお送りしました。
笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。